皆さんおはようございます。
おはようございます。
お久しぶりでございます。もともとシェファー先生とは非常に親しくさせていただいていたり、私がずっと協力牧師をしている日本同盟キリスト教団の市川福音キリスト教会はもともとアライアンス の教会でしたので、そういう親しさも覚えています。石井先生が就任されたときに TC の大学院を終えて、就任されたということで、2014年の6月29日に、ヘブル書の11章から天の故郷に憧れてという説教をさせていただきました。その次の年も2015年の9月に第一テサロニケの5章から喜び祈り感謝という説教をして、午後には日本になくてはならないキリスト教 NHK ドラマよもやま話っていう講演をしました。覚えてますか？覚えてませんよね。大体そんな覚えてらんないですけど、私もパソコンに全部記録が残っているのでチェックをしてきました。アライアンスの集会にも呼んでいただいてメッセージをしたことがありました。本当にいろんな意味で親しい皆様とこうして共に礼拝ができることを感謝をしたいと思います。今回はキム・テフ先生が声をかけてくださって、先生は2003年の東京キリスト神学校の卒業で、私はその次の年に神学校の校長になって、その後大学院の院長をして、4年目ですけれども学長をしているというところです。今回どうしましょうかっていう相談する中で、先生が午後に講演をということと、そこでは天皇制のことをお話をしてくださいと言われました。本当にこれ大事なことなんですね。微妙なことでもあるけれども、日本でクリスチャンとして生き、キリストの教会を建て、日本で伝道していこうっていうことを考えるときに本当に大事なテーマです。そのことをこう先生が言ってくださって嬉しいなと思いながら、今日はその午後の講演との関係で、朝の御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思っています。一言祈ります。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものである。本当にそう思います。私たちはあなたの命の言葉をいただいて、死からよみがえるようにクリスチャンになって、キリストの命にある新しい人生を始めました。これから始めようとしている人もいるでしょう。どうぞお導きください。この朝あなたの御言葉に聞きたいと願います。人の言葉としてではなく、あなたの言葉を聞き取り、それに従って生きるものと導いてください。語るもの、聞くものをそれぞれ聖霊なる神様が捉えて導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは出エジプト記の10回の箇所、今日の最初の箇所ですけれども、出エジプト記の第20章2節3節もう一度お読みします。皆さん新改訳2017でよろしいですね、はい。私はあなたをエジプトの地、これ昔は国って訳してましたけれども、地っていうこっちの方が正確なんですね。地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である。あなたには私以外に、これ3番は私の他にでしたが、これは意味は同じですね。私以外に他の神があってはならない。第3版は他の神々っていうふうになってたのを神に直しています。でここはちょっと複雑なんですが、エロヒームっていう複数形が書いてあるんですけれども、私たちのこう誠の神様以外って神々なんですよね。ですから神々って書いてあるんだけれども、意味からすると私の他に他の神はないんだということなので、そういう訳になっています。さあ注目したいのは、私以外に、私の他にというふうに神様がおっしゃるところです。アーパーナイ ていうヘブル語で書いてあります。アールパーナイ、私の顔の前にっていうのがもともとの意味なんですね。神様が私の顔の前に他の神があってはならない、昔 の、 あの聖書を知っている人は文語訳聖書はこれキングス・キングジェームスという訳に従って、何時我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからずって訳していました。今もう少しこう分かりやすく柔らかい表現かもしれませんけれども、あのこういう言葉なんです。で、大事なのはまず私はあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したあなたの神主であるっていう自己紹介って言いますかね、神様がそこにこうはっきりとおられるっていうことなんです。で、それは人とこう関係ない神様ではなくて、あなた方をあのエジプトでの奴隷の途端の苦しみの中から、あなた方があの叫んだ祈りと叫びを聞いてあなた方を助け出した神なのだっていうふうにおっしゃっている。これがとっても大事なんですね。で、その神様がおっしゃるんです。あなたには私の顔の前に、つまりあなた方の神である私がいるのに、その私の前で他の神をこう崇めるような、大事にするような、そういう恥ずかしいハレンチな恩知らずな、そういうことをしてはならないというふうにおっしゃっている。出エジプトというのは型、ひな型、余計なんですね。本体は私たちが罪の奴隷の状態から、サタンの支配から、あらゆるこう力によるところの支配の中から解放されること、それは神が一人子イエス・キリストを送ってくださったという本当に大きな犠牲、モーセっていうのはイエス様の方ですよね。イエス様によって私たちは罪の奴隷の状態の中から解放されて、しかも罪のゆえに死ぬべき命を持って生きていた私たちがキリストの命につなぎ合わされて永遠の命を生きるものになった、こういう解放が私たちにはあるのです。で、永遠の三位一体の神ですから、出エジプト記のところで、あなたには私の他にっていう、この私は永遠のキリストもそこにおられる私ですよね。で、本当の意味で私たちを解放してくださった真のエクソダス、出エジプト、罪からの解放というものを与えてくださったイエス・キリストが、私が神であり私の他に神はない、あなた方が礼拝する神私以外にない、慕い求める大事にする神私以外にあろうかっていうことを言っておられるわけです。キリストと教会は花婿と花嫁に例えられますね。人間に本当に分かりやすいように神様は語ってくださったと思います。私もあの妻が一人います。一人じゃないと困りますよねで、あの妻がいて私は妻を愛している。もちろんそれはあの女性の友達だってたくさんいますけれども、妻とそれ以外って全然違いますよね。なんか妻もいるけど、まあ、ちょっといろいろ不満もあるからもう一人二人みたいな、これ絶対ダメですよね。で、そういうことを通して本当に分かりやすく、私たちの主はただ一人、私たちの花婿はただ一人、私たちが生涯花嫁修行のようにその 花婿にふさわしい人になろうとするならば、この方だけを礼拝する、この方だけを神とする、そういう生き方をこう身につけていく、これが大事なわけです。続く4節から6節にはこう書いてあります。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。この偶像を作るっていうのは、罪を犯してからの人間の差が、あ、いや、もっと言えばもともと神の形に作られているから、こう神を求める思いがあるんだっていうふうにも言えますよね。考えてみてください。あの古今東西、あのどこにもこう神を求める思いってありますし、神を作り出そうとする、そういうことってありますよね。エジプトでもオリエントでもどこでも。でどうせ作るなら神をみすぼらしく作ることはないですから、宝石を使ったり金銀を使ったり、こう立派なものとして神様を作りたいっていう、そういう思い、あるいはこれが大事かもしれませんけれども、私たちの神は偶像を作ってはいけない、それは私以外の神を作ってはいけないっていうだけじゃなくて、私を形にしてはいけないとおっしゃる神様なんですね。アロンが金の子牛を作りますけれども、あの時にアロンは私たちをエジプトから助け出してくださった神を作ろうって言って、あの金の子牛を作るんですよ。全然別の神様を作るんじゃなくて、神様をこう形にする。でそのことは、なんか神様を自分のものにしようとか、分かるように目に見えるようになんか使おうとか、そういう人の思いがそれをさせるんですけれども、天地万物を作られた神は、それがどれほど荘厳な立派な素晴らしいものであったとしても、形に表されるものではないんです。旧約聖書、私たちの信仰っていうのは徹頭徹尾、言葉によって神を知り、言葉によって神を称え、言葉によって、神様を愛していく、なんですかね、の捉えどころがないといえば、もしかしたらそうかもしれません。でも聖霊なる神様がこれをしてくださると、本当に私たちは神の言葉をいただき、神の言葉を糧として生きていくことができる。本当の信仰ってこういう形ですね。人間が勝手にできるものではありません。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。こんなに神様おっしゃるんです。正しい礼拝の仕方は何であるか。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬みの神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代まで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。妬みの神という言葉が出てくると、ちょっとハッとしますね。ドキッとします。神様妬むんですかって思うと思いますけれども、神様がどれほどの熱情を持って私たちを愛してくださっているか、そのことを裏返す言葉ですね。そうなんです。皆さん適当に勝手にやっててくださいって言う神様じゃないんです。私は妬むほどにあなたを愛して、あなたを私のものとして、という神なのだ。妬む神、ちょっとこう麗しい言葉じゃないかもしれませんけれども、この妬む神っていう言葉にも、神様がどれほど私たちを愛してくださっているかっていうことを知るべきですね。 神様のこのような御言葉に背いて神を形にする、神様の前に他のものに従ったり、それをこう礼拝するようにするようなこと、それは神を憎むことです。憎むっていうヘブル語の表現は第一にしないっていうことです。いや、2番目ですから許してください、3番目ですから許してください、これダメなんです。それは神を憎んでいることなんです。私たちを本当に面と向かって、あなたを愛してるんだとおっしゃってる神様の前に、はい、私はあなたを愛します、でも これもあれもそれもと、そういうことを言うなとおっしゃってるんですね。10回本当に大事なところです。で、ちょっと2つのことを確認しますけれども、10回の第1回というのは、真の神様を捨てて、もうこの神様信じませんって言って、じゃあ他の神様信じますっていうことを禁止してるんじゃないんです。そんなことはもう論外です。あの、話になりません。そうではなくて、真の神様がいるのに、私はあなたをエジプトの地から助け出した主であるって私が言ってるのに、その私の他に他の神を並べる、あるいは他の、もしかしたら別のものを神とする、例えばお金とか名誉、お金って大きいですよね。なんだかんだ言ってもマモンっていうお金の支配って本当大きいですから、イエス・キリストも神とその金、富とに金使えることはできないっておっしゃいましたよね。お金がそれ自体が汚れてるとか悪いわけじゃないんです。これは使うべきものなんです、神様の栄光のために。それに使えるものじゃないんです。神に使えてお金は使うものなんですね。でも本当にお金に使われてしまう、な人間ってのありますよね。で、今日はちょっとそっちの方にはあんまり行きませんけれども、それも含めて、まことの神のほかに、あなたが神とするものを並べるなっていうふうにおっしゃってるんです。もう一つ、10回の中で皆さん、なんていうんですかね、こう守りやすい戒めと守りにくいなと思う戒めがあるでしょうかね。まあ、こんなこと言うとちょっと変ですけれども、むさぼってはならないっていうような戒めはなかなかこう考えさせられちゃいますよね。ああ、今日なんか食べ過ぎちゃったとこれも一種のむさぼりだろうかって思うと、あれあれとこう思うし、なんかなかなか満足しない。ああ、本当に満足して感謝ですって言って過ごせなくて、いつもなんかまだ足りない、まだ足りない、まだ足りないと思っているのが、向上心ならいいんですけれども、むさぼりかもしれないっていうふうに思うと、なかなかむさぼってはならないっていう戒めは広いし深いし難しいなと私は思いますが、皆さんどうでしょうかね。で、それに比べると、あなたには私の他に他の神があってはならないという戒めは、クリスチャンだったらそこは大丈夫でしょうと、クリスチャンだからそこはもうクリアしてるでしょうと思いがちではないでしょうか。けれども、真の神様に並べて他のものを神としていないかというふうに考えると、先ほどのそのお金とかね、それも含めて、あるいはクリスチャンとしてこう生活しながらも、私たち主に日本人ですから、日本の文化習慣の中のいろんなこう宗教的な事柄ありますよね。お葬式の時の焼香どうしようかとか、町内会の 神社の費用 の, その会費が入っているのをどうしようかとか、これ大丈夫だろうかと、いろいろこう心配したりすることもあろうかと思います。いろんなこともこうひっくるめて、あなたには私のほかに、私以外に他の神があってはならないというふうに神様が切に求めておられる、そのことは本当に大事なことなんです。あ、もう簡単に、あ、それ大丈夫っていうふうに言ってしまわない方がいいと思います。本当に神様だけを神としていくという成果、まあ、清めの歩みですけれども、それをしっかりとこうテーマとしていきたいなと思います。もう一つ、申命記の6章の4節から5節、これは先ほどお読みいただいた箇所ではありませんが、ちょっとここも朝、ね、合わせて覚えておきたいと思います。開けますかね。申命記6章の4節から5節、申命記の6章の4節から5節。ああ、ここか、知ってる知ってるっていうところでしょう。本当に有名な箇所ですよ。ユダヤの人たちが子供たちを教育するときに、子供たちに何を教えるのか、まずこのことを教えるという、まあ、ポイントですよね。読んでみましょう。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。とてもその10回の第1回と関係がありますよね。10回の第1回はしてはならないっていう言い方だけど、こっちはしなさいって言ってるんですよね。神を愛しなさい、神を神としなさいっていうふうに、言っている箇所です。東日本大震災からもう10年、その震災の中で、多くの人たちが、そして教会もたくさんの被害を受けました。私どもの日本同盟キリスト教団は、あのいわき地方に教会がたくさんあって、で、まあ、どの教会もみんな相当の被害を受けました。私ちょうど教団 の, あの理事として社会局長をしていて、あの震災の復興支援のことでいろいろそちらの教会、あのその頃よく行きましたけれども、いわきのある教会でやっぱりあの教会もご自分も震災の被害を受けた、あるあのご老人とあの親しくお話をすることがありました。まあ、名前言っても誰も知らないです。白戸さんっていうおじいさんなんですけども、かくしゃくとしたもう80後半かなっていう、まあ、当時おじいさんでしたけれども、私はテイラーですあの洋服の仕立てをなさる方で、まあ、いかにもなんかそういう感じのこう着こなしの良いといいますかね、背筋の伸びた方でした。証しをしてくださって、自分は若い頃からいろんな宗教を勧められた、あの これこの神様信じるとこういういいことがあるよ、いやこっちの神様信じた方がこういういいことがあるよ、いろいろこう勧められた。だけどそういうふうに言われれば言われるほど嘘っぱちだ、そんなのはあの偽物だっていうふうにずっと思ってたそうです。ところがキリスト教の宣教師に出会って、でその宣教師の先生から今読んだ御言葉、申命記の6章の4節から5節、この言葉を聞かされた時にこれだと思ったそうです。神様がもしおられるならばこのように求められるはずだ、私を信じたらあれしてあげるよ、これしてあげるよ、こんな幸せになるよって、もちろん言っても言われてもね、あのいいし、また神様はそうなんだけれども、でもその前に主は唯一である、 あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいというふうにおっしゃるのが神様だと。なんかピンときたそうですね。でそこでは迷わずに信仰を持った。以来何十年、ずっと信じ仕えてきたっていう証をしてくださって、ああそういう方ならばこの震災の中で家が大きな被害を受けたりとか、あそういうことはもう大きなことですよね。ものすごく大きなことだけれども小さなことに見えてくるんだなと思いました。信仰ってのは素晴らしいなと思いましたし、そうさせる誠の神様の力は素晴らしいなと思いました。この箇所、ヘブライ語のニュアンスでは、すべての心で、すべての命で、すべての力でって書いてあるんですね。まあ間違いはないと思いますけれども、できるだけ心を尽くして可能な範囲で、すべての命で、よかったらすべての力でって言ってんじゃないんです。人間って弱いし、な完全なことできないし、だから神様、まあいいよ、あなたが精一杯できる限りでっておっしゃってないんです。すべての心で、すべての命で、すべての力で私を愛しなさい、礼拝しなさいっていうふうにおっしゃるんですね。でそれが無理なこと言ってんじゃなくて、厳しいこと言ってんじゃなくて、神様であれば当然だと思いますね。いかがでしょうか。もう一つ、そんなにたくさんあちこち行きませんので、ここだけ開いていただきたいと思いますけれども、第一列王記の18章21節、第一列王記の18章21節、ここも皆さん開くと、ああ知ってるなと思う箇所だと思います。634ページ旧約聖書の634ページ、第一列王記の18章21節、ここはアハブっていう王様が悪い王様ですよね。イザベルっていうもっと悪いお妃がいて、でもうイスラエルを偶像礼拝に引っ張り込んだ王様夫婦です。で今見ようとするところは、10回の第1回が犯されるのはこういう形だっていう典型的な箇所として、見ようとしていますけれども、アハブ王によってバール礼拝がはびこっていました。でエリアがバールの預言者と対決するっていう場面ですね。あの有名な場面です。そこで18章21節、エリアは皆の前に進み出ていった。お前たちは、これ第3版はあなた方はでしたけれども、お前たちは、ね、2017のこの訳の方がピンときますよね。そんなになんか優しくあなた方はって言ってんじゃなくて、お前たちはいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であれば主に従い、もしバールが神であればバールに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった。状況お分かりですよね。答えにくかったんです。いや答えられなかったです。民はそうですね、やはり主こそ神です、と言わなかった。いやいやそうは言うけれども、預言者エリア、あなたはそうは言うけれども、やはり王様が崇めなさい礼拝しなさいって言っているバール、なんか私たちもちょっと親しさを覚えているバール、もう地元の神様、バールもなかなか捨てがたいんですと、 どっちつかずによろめいているんですよ。彼らはしかし神様の民なんです。で、神様を神様としようっていう自覚を持ってるんです。神を恐れているんです。だけれどもバールも捨てきれないんです。こういうの本当に、あ、なるほどなと思いますよね。一言じゃなくては私たちのことだなというふうに、思います。神の民の自覚を持ちながら農耕の神様、豊穣を与えてくださる神バールを慕っている。しかもバールの背後にはアハブとイゼベルがいる。イゼベルは恐ろしい女で、主の預言者を捕まえては殺していました。本当に恐ろしい時代です。民は恐ろしくて逆らえなかったという面もあるでしょう。一方、王アハブに仕えながらオバディアっていう人は主の預言者を命がけで守りましたね。こういう人もいました。だからすごいこう緊張感のある時代ですよ。そんな中で、主こそ神というふうに言い切れなかった。いや、私たちはバールだとは絶対言わない。神を恐れながらバールも礼拝している。あなたは私の顔の前に他の神を持ってはいけないと言われたのはこういう時のためだったわけですけれども、なかなか神様を選び取れなかった、神のみを礼拝することができなかったということでした。ここは開かなくて結構ですけれども、第二列王記の17章41節には、このようにしてこれらの民は主を恐れ、同時に彼らの刻んだ像に仕えた。その子たちも孫たちもその先祖がした通りに行った、今日もそうであるというふうに書いてあって、こういうどっちつかずの姿勢っていうのが続いている。もうこのくらいにしますけれども、バビロン捕囚という神様の裁きはこのような民に与えられたんです。神のみを神とするっていうことをいい加減に扱った民にバビロン捕囚っていう裁きが与えられて、バビロン捕囚の中でダニエルや3人の友人たち、彼らは偶像礼拝をしないですよね。神のみを神としますよね。あれは本当にこう悔い改めの実なんです。もう二度と神以外のものを神の前に持ってこない。心を尽くし、すべての心で、すべての命、すべての力で神を愛し、神を礼拝するということを、ダニエルは学んだ人だというふうに思います。今日、午後の講演学びに備えて、私たちが天皇という日本の神のことをどう考えるかっていうことの前提として、私たちの神様がどういう方であり、何を求めておられ、私たちはどのように神様に従っていかなければいけないかっていうことをお話をしましたけれども、ちょっともうちょっとだけ、午後にもつながるように、皆さん今日午後私が使う書いたものを配っていただいたのでお手元にあるかと思います。ちょっともう見るからに細かくて難しそうでやだなと思ってるかもしれませんけれども、私自分の信仰の立場から天皇制のことについて、考えていることはみんなそこに書きました。コンパクトに書きましたから、ちょっと分かりにくいところあるかもしれませんけれども、ぜひ読んでくださると思います。でその中で、2のところ、日本の教会の問題、歴史的な問題を書いたところについて簡単に触れて終わります。でそれは、 エリアがあのバールの預言者と対決をしたあの時のどっちつかずによろめいているっていうのは、この時代のユダヤの人たちの話だけではなくて、歴史の中で繰り返し繰り返し起こっていることですし、第二次世界大戦中の日本において同じことが起こったっていうふうに私考えています。1941年6月、ちょうど80年前ですね。日本のプロテスタント教会は、たくさんあった日本のプロテスタント教会は合同して一つになります。すごいことです。一つの国でプロテスタントの教会が一つになる、画期的なことです。1941年のことです。私は日本キリスト教師の教師なので、あのそれを、まあ、教えるわけだけれども、日本のプロテスタントの歴史170何年ぐらい の、 その歴史の中で一番大きなことは何ですかって言われたら、日本キリスト教団ができたことですっていうふうに言いますね。だって全てのプロテスタント教会が一つになったんですから、大変な歴史です。素晴らしいことっていうのが一面でも、そのもう一面は何のために一つになったかというと、戦争に協力するためです。そしてその戦争はアジアに大東亜共栄圏、ヨーロッパのキリスト教国が植民地を作って、でそこに教会ができていく。日本は植民地を作り、支配地を広げ、そこに神社を建てていきました。そういう戦争、まあ、古代のローマ帝国の時代から戦争と偶像礼拝っていうのはこうつながっていて、初代教会の人たちは殺さない、従順、従うっていうことを貫いて兵隊にはなりませんでした。同時にそれはローマ皇帝を礼拝することにつながるからっていうのがその理由でした。まあ、日本の戦争もそういう戦争の問題と偶像礼拝の問題と、これは一つでした。日本キリスト教団は天皇を祀る神社、まあ、今国家神道と言いますけれども、当時は公道と言ったり、まあ神国、公国、天皇の国公国と言ったり、まあ、そういう、こう価値観ですけれども、あの公国へのこう礼拝の場所である神社、あのクリスチャンですからね、神社を礼拝しながらクリスチャンとして生きてますって人はいませんよね。もうありえないと思うと思いますけれども、そのありえないことが起こりました。日本キリスト教団は公式に神社を参拝しながら神を礼拝しましょう言ったんです。日本キリスト教団のトップ通りっていう権限を集めたポストに富田満という牧師が立ちました。なんか右翼のなんか恐ろしい思想を持った人ではありません。当時一番尊敬される、本当に牧会者、素晴らしい牧師であると思われていた人です。そういう人が立てられて、日本キリスト教団ができたことをある場所に報告に行きます。まあ、聞かれたことあるかと思いますけれども、伊勢神宮に、参拝をして、新しいキリスト教会ができたことを報告し、その発展を祈願した。これはこっそり行われたことではなくて、はっきりと教団内にそのことが報告されて行われたことでした。私はクリスチャンは4代目で、先祖代々日本でキリスト教徒なので、 まあ、古い歴史のこともいろいろ耳に入ってくることはあるんですけれども、今お話ししたことは神学校で教会の歴史を学ぶまで一切知りませんでした。初めてそれをこう資料によって読んだときに驚きました。こんなことがあったのか、でこんな重大なことを知らなかったっていうことが申し訳ないと言いますかというふうに思って本当にショックを受けて、1日2日なんか寝られない思いがしました。日本キリスト教史っていう分野の研究をしようと思ったのはこれが大きなきっかけです。もう二度と神ならぬものを神と並べて平気でいるようなそういう教会を作ってはいけない、神のみを神として礼拝するそういう教会をこう立てていかなければいけないっていうふうに思ったわけですね。富田充牧師がもうちょっと前にまだ日本キリスト教会っていう長老教会の大会の議長であった頃に朝鮮の長老教会を訪ねたことがありました。1938年、その頃朝鮮半島では神社の問題がものすごく大きな問題になってました。クリスチャンたくさんいますからね。でその神社参拝を強制されるっていうことに対する反対が強くこう起こっていました。でも同時にそのくらいは仕方がないんじゃないかっていう教会ももっとたくさんありました。でそういう中で神社参拝反対に命を懸けていたのがチュギッチョルっていう牧師、まあ、はじめ、まあ、ただいるんですけれども、チュギッチョル牧師と富田充牧師が実際に対面して話をするんです。これも記録が残っていて、で富田充牧師は神社参拝をしてくださいって説得したんです。これは偶像礼拝ではなくて日本国民としての儀礼なのだから宗教的なことではないからしてください、でしないと弾圧の火の粉が私たちにも及んでくるので、まあ、そうは言わなかったけれどもそういう意図 でそれに対してチュギチュロ牧師は富田牧師あなたは本当に尊敬に値する学識豊かな、まあ、いろんなことがものすごくよくわかる方だけれどもどうして神社を参拝することが10回の第1回に違反しないと思うのか全くわからない。この話し合いは決裂でした。日本の教会は神社を参拝することを公に認めて戦争中を過ごします。朝鮮半島ではこれに命を懸けて反対する人たちが、まあ、50人、まあ、50人っていう概数ですけれども、まあ、戦後朝鮮戦争が始まって北朝鮮ができるので平壌がキリスト教の中心でしたから歴史的な調査が十分できてないんですね。なんだけれどもこの神社の問題で殉教した人が50人、閉鎖になった教会が200、拘束された信徒は2000人というふうに言われています。神社の問題です。でこれは神の他に他の神を並べない、まあ、並べても仕方がない、これをめぐる問題でした。で私たちはこういう歴史を本当に知らなければいけないと思いますし、キム・テムン先生、まあ、日本にたくさんの韓国の宣教師の方々が来ていますけれども今お話ししたようなことはみんなよく知ってますよ。だからかつては日本とんでもない国だと思ってたことももう多々あると思います。それを超えて日本に宣教師としてやってきてくださって本当に頭が下がりますし、そういう韓国の先生方とこう民族を超えて共通の課題なんですね。でもね、神を神とするそういう礼拝をしていくっていうことを私たちは目指していきたいなというふうに思います。 最後に今日のもう一つの箇所、マタイの10章の32節から33節、ここを読みして終わりたいと思いますけれども、私たちはやがて神の前に立つものです。この被造世界は全部去っていきます。でも一人一人の魂というものは、神の形に作られた私たちは神の前に立ち、そして神の前に裁きを受ける。その時私たちは多少こんな頑張ってきましたなんていうことを全くできませんから、イエス・キリストが私の義となってくださいました、私はこの信仰によって生きていますというふうに、まあ、神様の前に出るわけですけれども、それはイエス・キリストをこの方がだけを神として生きてきましたということですよね。それが問われる時があるし、それが問われる時があるということを思いながら今の生き方をしていかなければなりません。ですから誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言います。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。私はあなたを罪の奴隷の状態の中から助け出したキリストであるとおっしゃる神様が、あなたには私以外に他の神があってはならないというふうに命じておられる。これは厳しいことでも難しいことでもなくて、ありがたいことなんです。本当にありがたいことなんです。神様がこのように命じてくださるということは、そしてここにこそ神様が神様であるということが表されているんです。神のみを礼拝をしていく、そういうものとして歩んでいきましょう。お祈りをいたします。主なる神様、今日の御言葉をありがとうございます。あなたご自身がしもべを通してここに集まる一人一人にお語りかけくださったと信じて感謝をいたします。どうぞ聖霊の助けの中でこの言葉に従って生きていく一人一人となることができますように導いてください。どっちつかずによろめくこと、判断に迷うこと、あるいは心配になってしまうこと、いろんなことがあるかもしれません。神様、あなたはそんなことはもう百もご承知で、私たちに助け主をお与えくださいました。聖霊なる神様がいつも共にいてくださって、神の右に座しておられるキリストが王としていてくださって、父なる神が慈愛深く私たちを見守っていてくださる、そのことを覚えながら励んでいくものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。